皆さん、こんにちは。10月8日、第390回、霧のいい日だね、390回、気まぐれラジオです。今日はゲストの方がいらしていただいています。町山という団体をされている塚原さんです。都会だよね、町田にいるんだよね。はい。町田の町山の塚原さんですね。はい。塚原さん、こんにちは。
こんにち
はい、
は。
どうもよろしく
町
お願い
だ
し
と
ま
かい
す。
かどうかちょっとわかんないけど。
町田でやってんだよね。
はい、町田でやってます。
ね、町山ってどういう名前なの？町山。
町山という団体を立ち上げたんですけれども、
な
一つは町田の里山っていうシンプルな
る
名
ほ
前
ど。町
で、
田の山ね。
はい、里
里山。
山。
はい
町
はい。
田はなんか、駅の周りは結構栄えてるイメージがあるんですけど、
うんうん、そうだよね。
結構、緑地もあってですね、北部丘陵なんて言われてるんですけど、北の方は里山が残ってるエリアがあるんですね。
なるほど。
はい。
町田って、小田急線だっけ、通ってる電車は。
小田急線通ってますね。
ね、小田急
はい。
線の町田駅って、なんとなく、
そうですね。
何回か行ったことあるけど、結構本当に、
実は最寄りが多摩センターとか、唐木田とかって、黒川の方に行ってる、あそこの方が実はうちは近いんです。
あの辺まで町田になるの？町田が近いの？
そこからちょっと南に行くと町田なんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
そうするとイメージ湧くね。多摩センターの方とかって山って感じだもんね。
そうです。はい、そうなん
な
で
る
す。
ほど。
まあ、自治体の境なので、山が残ってるっていう感じですね。はい。で、町山の由来のもう一つが、まあ、都市と里山で、都市っていうのを町と読ませて、まあ、都市の人たちと、この里山をつなぐっていう、つなぎたいっていう思
なる
い
ほ
で、
ど。
ダブルミーニングで
なるほど。
ました。はい。
なかなかおしゃれだね。おしゃれで意味深い名前だね。なんで、町田でっていうか、町田の里山で、そういう仕事をしようと思ったの？
やっぱり、まあ、もともと、私、ノッツで仕事させてもらっていて、仕事として体験活動やっていくときに、やっぱりなかなか地方でやっていくと、まあ、お客さん集めるのに大変だっていうのは分かっていたので、都市近郊っていうのは一つあって、なので、まあ、町田にこだわりがあったわけじゃないんですけれども、都市近郊で自然体験って考えていたときに、たまたま地主さんとご縁があって、
なるほど。
はい。そこの人さんが、まあ、町田だったっていう
なるほど。
ところですね。でも本当に、素敵なところで、ぜひ桜井さんに一回来ていただきたいんです
はい、
け
すい
ど。
ません。いつでも行ったことがないんです。
ガ
は
ン
い。
さん来ましたよ。
申し訳ない
そう。で、まあ、場所にも惹かれまして、ここだったらなんかいろいろできるかなと思って、はい。始めました。
なるほどね。何年になりますか？始め
独立
て。
させてもらって、で、7年目ですね。丸6
おお、
年。
早いね。もう7
で、
年。
はい。
具体的にどんな、その里山の活動って言ってもいろいろあるだろうけども、どんな活動をしてるんでしょう。ちょっと紹介してもらっていい？
ですね。具体的には、まあ、田んぼがあるので、谷戸の田んぼがあるので、もう米作りはやっぱり、皆さん、子供たちに体験させたいっていう親御さんが多いので、田植えに行かれ、これからちょうど遅めなんですけど、稲刈りが始まるんで
ああ、
す
そう
けど、
だね。忙しい
はい。
時すみませんね。
米作りがメインで、あとは竹林もあるので、竹を使ったいろんな体験だとか、また冬場になると、まあ本当に里山の体験ですけど、落ち葉かきやったり、お味噌作ったりとか、春先はよもぎ団子作ったりとかっていう、
なるほど。
体験としてはそんな体験がメインになってます。
街中のっていうか都会の人が町田の里山に来て米作りして、で、その米持って帰れるんだよね、当然ね。
まあ、持って帰れるときと、本当に稲刈りだけのときもあるんですけど、脱穀までイベントにしていて、で、脱穀のときは、脱穀したてのやつを精米、その場で精米して、羽釜で炊くっていうところまで、
おお、
やってます。で、なるべく連続して来てもらえるような宇宙資格が作っていて、
なるほど、なるほど。
持ち帰りまではちょっと、たくさん取れればいいんですけど、
なるほど、なるほど。
みんなに持ってってもらうと、私もちょっとだけ自給したいので、
なるほど、なるほど。
っていうのもありまして。
ちょっと舞台裏を露呈しちゃったね。
はい、でもやっぱり、体験してもらったのを、食べてもらいたいっていうのはあるから、新米で食べたり、あとはお餅つき使ったり、
なるほどね。素晴らしい。
締め飾りもそこで取れた藁で締め飾り作ってっていうところで、はい、やってます。
締め飾り、子供たちちゃんと作る？
まあ、うちは親子で焼いてしまっているので、
そうかそうか、
はい、子供だけだとなかなかやっぱり、
なるほどね、
スタッフもたくさん必要だっていう実情もあるので、あと親御さんにぜひ体験してもらいたいっていうのは、これは本当に思っているので、
そうだね、
やっぱり僕と同じ世代で体験してない方の方がやっぱり多いですからね。
確かにね。
はい、で親子でやってもらうと、ある程度のことはちょっと難しくても、
そうだね、
親御さんがフォローしてくれるので、はい。
締め飾り作っても、子供が締め飾り作って持って帰っても、こんな汚い藁の紐って 言われるけども、ね、親子で作ればきっと飾ってもらえるもんね。
かなり精度高いですよ。
ね。ああ。それはいい
こと。参加者の方でなんか得意な方がいたら、その人がなんか引っ張って周りもクオリティ上がるみたいな。
ああ、なるほど。
飾り付けがやったらなんか、みんな今回の回がすごいいいな、みたいな。
なるほど。
はい、親御さんもいろんな方がいるので面白いです。
なるほどね。そういう親御さん、保護者の人に、こう、手伝ってもらったりもしてるの？事業を。
そうですね、
スタッフみたいに。
まあ、実際スタッフっていう形ではないですけれども、親御さんと一緒にイベントを作ってるっていう感じですね。
なるほどね。
それは、なんだろう、場作りでそれは意識はしてますね。
なるほどね。
だから、テーブルとか椅子とか、運んでもらったりとか、場所だけしっかり分かるようにしておいて、まあ、片付けも含めてですね。できるだけ参加者の人と、まあ、一緒にやる、その方がやっぱりなんか満足度も高いみたいですね。なんか完全にお客さんになるよりも、その方がなんか、気持ちよくなんか帰って、
なるほどね、
行かれる。
いいね。そういう体験っていいよな、きっとな。今更こんなことを、俺が、ちょっとさっき、言葉の発信ですけども、塚原さんは国際青年学校のスタッフの卒業生といったらいいよ、OB で、
はい。
ね。だから、一時一緒に仕事してたこともあるんだよね、俺とね。
そうですね。ね、
少し、すれ違いぐらい？
いや、でも、本当に一緒に仕事まであれですけど、シニアの実は、自然学
校。ああ、なるほどね。
はい。桜井さんから話をいただいてとかっていうのがありました、ね。はい。
という方なもんですから、当然こういう道に入りたくて国際青年学校の門を叩かれたわけなんですけども、でもどうしてその里山のなんていうの、里山で授業をしているの、なんかこだわりがあるの？
そうですね、里山、もともとサステナビリティとか持続可能って今もう本当に汚い日はないぐらいですけども、中学ぐらいからやっぱり持続可能性みたいな、まあ学校教育の中でそれはインプットされたことだと思うんですけども、まあ、関心があって、環境問題でも関心があって、もうアプローチはいっぱいあると思うんですけれども、暮らしを考えたときに、一人一人の暮らしを考えたときに、この持続可能な暮らしっていうのは、もうまさに里山で昔から営まれてきたものはちょっとある。と思っていて、実際今6年半やってますけれども、やっぱり稲作一つとっても、もうゴミが一つも出ないんですね。全部こう、まあ、基本は土っていうものがやっぱりすごい大事で、土に関する、で、それをやっぱり実感として強く持っているので、そういったまあ暮らし方、生き方っていうのを里山を通して、まあ皆さんに、まあさっき親子って言ったんですけども、特に、親御さんに対して、最近は強く発信しているですね。それが里山だとすごくしやすいというかな。
なるほどね。
そこが本物があるっていうか、
は
い。そういうふうに思ってます。
なるほどね。親子で来ると、近くって言っていいの？里山はまあ、例えば、町田の町に住んでいれば、 まあ、僕が今いる古物沢とかに比べれば、町田の里山は近いよね。
そうです
ね、
ね。
だ
町
から。
田の、市街地に住んでる人だったら、本当に車で20、15分、20分ぐらい
ね、
で、
だから近くで、家族でそういうことを体験できるっていうことが大事だってことね。
そうですね。やっぱりもう、間違いなく人間はいっぱいいるので、都心の人たちが、そうですね。勝手に言って、反日常って勝手に言っ
そう
て
だ
るんです
ね。
けど、
そう、
はい。
そうだね。
非日常と日常の間ぐらいの体験を、のそういう場をなんか提供したいなっていう気持ちがあります。はい、
日
結構都心
常、
のからのアクセスもいいので。
そうだね。日常の生活が変わってくれる可能性は高いかもしれないね。
そうですね。嬉しかったのが参加者の方で、2、3年リピーターで来た方が、スーパーで旬のものを選ぶようになりましたって言ってくださった方がいて、すごくそれは嬉しかったですね。あと最近だと私結構コンポスト、生ゴミコンポストをやってるんですけれども、それを結構実践してくださっているお母さんがいて、なんかそんな話をこう、日常的でこう会うたびにそんな話をなんかできたときに、ああ、なんか素敵だなって思う。
なるほど
は
ね。そう
い。出
やっ
会ってよ
て、
かったなって思う瞬間で
町の人たちの暮らし方が変わっていってるわけだ
す。そうです
ね。
ね。ちょっと庭があればもう誰でもできるんですよ。もうそれで生ゴミが減れば本当にもう、CO2 削減とかに多分なるんですけ
そう
ど。
だよね。ベランダでもできるもんね。
できます、できます。はい。
今はそういう、町田の畑で、その米作りやったり、竹でいろいろ工作したり、落ち葉掃きしたり、味噌作りしたりしてる活動をやっているだけ。
まあ、
他には何
体験
か、
のイベントは週末にやっていて、あとは、平日もやっぱり仕事をちょっと作りたいと思って、町田市にも青少年施設があるんですけれども、そこで全然使われてなかった、ただ草刈りだけこう年に2、3回やられてるだけの場所があって、で、日当たりが良かったんですね。ちょっと斜面地なんですけれども、ここ畑にできたらいいなって、自分なりに、菜園のこうノウハウが少し溜まってきたときに、その菜園っていうのが持ってる可能性がすごい、まあ土があって、そこで植物を育てるっていう、それを通してこう伝えられることがすごいたくさん、まあ命のつながりだったりとか、種のことだったりとか、もうすごい可能性を秘めてるっていうのを感じていて、なんかそういうのをこう、なんだろうな、実現できる、そういうのを伝える場を作りたいなと思って、で、その施設に掛け合って、去年の秋からやっと、それが、まあ、事業というか、受託もらえることになって、
それどこなの？
日向村っていうところなんですけれども、
ほうほうほうほう。
はい。
やっぱり町田だね。
働
町田の中だね。
き
ね、
ます。
畑にしたわけ？その、
畑にしました。
草っ
自然
ぱら
さ
を
げで、はい。そう、本当の草っぱらを
開
畑
墾し
に入
て。
れて、結構取れましたよ、今年。い
何作ったの？
やー、それなりに
いろい
夏野
ろ。
菜もトマトナス、ピーマン、
おー、すごいな。
ブラ、あと今大根、人参、小松菜だとかいろい
おー、
ろ
素晴
入れ
ら
てます。
しい。
落花生、里芋。もうまあ一通り、それなり
すごいね。
です。はい。
それじゃあ、そうやって参加してくれた人と作って、で、みんなでそこで食べたり飲んだりしましょうっていう感じなんだね。
そうですね。まあ今コロナで食べるところまで持っていけてないんですけれども、まあ持って帰ってもらってお家で食べてみる。
なるほ
で
ど
それ
ね。
はそれで一つの形
そうだね。
でありかなと思ってい
そう
て。
だね。
はい。
そうやって、だって大変だね。町山の、その自分の町山の町田のその里山と、今は日向村
平
の
村
だ
と、
と、
はい。
そうやって広がっていったら、なんか新しい農業者の形みたいになりそうだ
そうですね。
ね。
で、なんだ、コミュニティ作りみたいなの大事だなと思ってるので、私が全部抱えるんじゃなくて、そこで関わってくれてる、まあ、ママさんだとか、施設の人、まあ、日向村だったら施設の人とか、まあ、上手に巻き込みながら、みんなで管理してもらうようにして、私が常にいなくても、こう、その場が綺麗になってたりとか、まあ、次イベントができる状態になってるとか、なんかそういう形を、 意識して作るように。まあ、やっぱりフォローしないといけない時もありますけれども。
でもそれって面白いね。よくさ、都市近郊ってクラインガルデンじゃないけど、貸し農園みたいのがあるけども、区画に割って農園を貸すんじゃなくて、ここの畑をみんなで面倒見ましょうみたいな状
そう
態
で
な
す
んだ
ね。
ね。ヨーロッパの都市の公園のそばとかによくあるよね、そういうの。
クラインガルテンありますね。
クラインガルデンじゃなく
あ、
て
コミュニ
ね。
ティ
そうそ
ガーデンみたいなと
う。
ころですね。
ああいう感じだね。きっ
なんか
と
そ
ね。
のイメージとしてはちょっとありますね。
ね。そういうのって、貸し農園よりいいかもしれないね。そういうコミュニケーションが取れて、貸し農園だと自分の区画しかやらないじゃない。
そうですね。
だからそういうのって面白いね。なるほど。で、そういうのもっと広げていくつもり？いくつも増やしていくつもり？
まあ、思いとしては、やっぱりそういう里山的な空間が、増えていけば、それだけ、触れる人も増えるし、で、まあ、最終的にはサステナビリティ、人々が持続可能な暮らしっていうところに、つながっていくかなと思うので、まあ、そんな場が増えていけばいいかなっていう、まあ、循環だとか、自然との共生みたいなのが、本物、と触れられる空間も少しでも増やしていきたいなと。で、私一人じゃやっぱり限界があるので、なんだな、そういう思いのある人たちとうまくつながりながら、人も巻き込みながら増やしていけるといいなと思ってます。
今、さっきもちょっと話したけど、職員はいないんだね。スタッフは。
職員はいないんですけども、まあ、
そういう。
うまく巻き込む、言い方はちょっとあれですね。お手伝いしていただきながら、
パートさんみたいな形で手伝ってくれる人
そう
と
です
か。
ね。まあ、臨時的な形で関わってもらってとか。
大学生なんか来ないの？
大学生助かってます。インターン生結構受け入れしていて、で、私自身大学の時にやっぱりインターンやってよかったなっていう実感があるので、積極的にインターンを受け入れをしてて、本物に触れてほしいっていう、それは保護者の皆さんとか子供と同じような思いですけれども、毎年10人まで行かないけど、でもそこそこ受け入れは、
いいね。
し
そうい
て
う
る
の。
ので、その時期はやっぱり、なんかまとまってやりたいことなんかは、マンパワーとして、あんまりマンパワーとして期待すぎちゃうのは良くないんですけど、まあ、もちろん良い体験を実習してもらうっていう前提で、まあ、こっちも助かるっていう
そうだ
こ
よ
れ
ね。
は正直ありますね。
いいことだよ。
でも、いい体験は、提供できる自信はあるので、ぜひ興味ある人は遊びに来てほしいと思います。遊びにじゃんね。体験しに来てほしいと思います。
そうですか。もう、町田です。これから先も勝負かい。
そうですね。まあ、町田、まあ、ご縁があって町田で今やってますけれども、町田にあんまりこだわりすぎて可能性を潰しちゃうのも、またちょっと違うなとは思っているのと、で、やっぱりより本物は、桜井さんが今お住まいの八ヶ岳南麓の、ですけども、やっぱり本当の大自然っていうところまた別物だと思うので、将来的にはね、そういうところで何かやりたいなとか、住んでみたいなとかっていう思いはありますけれども、一方でやっぱり都市での役割っていうのはあると思うんで、まあしばらくは、ここをフィールドに少し頑張ってみようかなと、思ってます。
ちょっと新しい形だよね。いいじゃないですか。すいません。あっという間に時間が来てしまいまして。今日のところはこれがそうなんですよ。でもあんまり長く喋っても今度聞く人もね、あんまり長いと大変ですから、これぐらいにして。コロナもだいぶ落ち着いてきたんで、ぜひ一度お伺いしなきゃいけないですね。
私も、行きたいと思いつ
そう
つ、
で
コ
す
ロナに
ね。
阻まれてしまっ
ね、
た、
ぜひ、
桜井
こっ
さ
ちに
ん
も来
の、
てください。ありがとうご
伺い
ざ
た
い
い
ま
と思
す。
います。
今日は稲刈りの忙しい時にすいませんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
町田にある町山の塚原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、塚原さんとお話をさせていただきましたけども、お話聞いてて思いましたね。一つの新しい都市型農業体験のモデルなんじゃないかなっていうふうにすごく感じました。クラインガルデン、要は貸し農園でもないし、 僕らがやってきたような、体験教室でもないし、親子だしっていう。で、案外、家庭の、その、生活のライフスタイルを変えていくには、こういう、町山みたいな体験の場が大切なのかもしれないなってすごく思いました。一つの可能性だなというふうに感じています。ぜひ皆さん遊びに行っていただきたいですし、塚原さんもおっしゃってたように、学生さんはぜひ、インターンとかで行かれるといいんじゃないかなというふうに思いました。というわけで今日はこれぐらいにしましょう。それではまた。